皆様ごきげんよう。ハッピーウェルネスデイズ始まります。純子です。お元気でいらっしゃいますか？と言っても、もうなんか人と会うと暑いわよねっていう言葉から始まるというはい、もうね、それしか言葉に出せませんよね、うん、いくらか朝晩は気持ちこう風が涼しいかなぐらいに、ね、なってきた感じではありますけど、どうでしょうかね。まあ、埼玉はそんな感じです、はい、昼間はめっちゃ暑いですけどね、はい、そういえば毎年市からね、健康診断の封書って来るじゃないですか。そう、行く行かないに関わらず、で去年は珍しく早々にかかりつけ医に行って、であとはなんか乳がん検診かなんか申し込んだからそれも行ったんですけども、今年まだ放置でどうしようかなってそう思ってたんですけどもね、まあ年1回だからなるべくはね早期発見っていうのもあるんですけども、ちょっと面倒くさいなと思うんだけど、もうやっぱり年も年だし、で特に意外に聞くのが、私お酒飲んでないのに脂肪肝の肝臓機能のし何結果がすごい悪かったとかいう声があちこちから聞くんですよ。はい。で、まあ女性は結構ね、年取ってからっていうか、まあ閉経後結構そうなるっていうことで、でも男性はね、30代ぐらいのなんか若い子が、あ、僕もなんですよって結構話聞いて、いや、これなんでだって思って、ちょっと今回調べた結果があります。なので今日はね、そんな関係、昭和、平成の常識は令和、ここまで変わったよみたいな感じでね、シェアしたいと思います。すごく医学の進歩って、まあ健康に関してもね、私たちのね、フィットネス関係に関しても結構昔やってないよっていうことが、やっ出たり、あ、こんなんなんだっていうの結構びっくり、日々進歩してるって感じですかね。はい。健康診断で引っかかるのが一番多いっていうのが、まあまあコレステロールコレステロール でその次に肝機能障害って言われてます。はい、それに関して深掘っていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
さて先ほど血液検査で、はい、結構多くの人が引っかかってるよっていう2つありました。まあコレステロールはね、また別の機会にお話ししようかなと思いますけど、今回はね、その肝機能障害ってことで、脂肪肝っていうね、脂肪、肝臓の肝って脂肪肝、そう、これがね、成人の約3人に1人が引っかかるそうです。3人に1人って多すぎるよねと思って、そう。で、現在はね、もう肥満でない方も全体のその3割はいるらしいんですよ。お酒を飲まないのになる。 そうでね、この脂肪肝っていうのがもう今世界的に 急増中だらしいです。ものすごく増えてるらしいです。そうそう、3人に1人怖いなと思って、うん、でここでまずね、肝臓についてちょっと簡単ではありますけど、これ掘り下げるとまた今日終わっちゃうので、うん、さっくりね、うん、肝臓の役割って大きく3つあります。はい、でまず代謝、これ食べ物とかね、飲み物で吸収した栄養分を体の各パートに、各部分に必要な形でこう変えていくところなんですよ、肝臓って。例えばタンパク質を取ったら、それを各部分にこのいいような形で変えていく、そして血液に乗せてっていう、運ぶっていうかね、変えていく場所でもあります。はい、で2つ目が解毒、うん、これはね、なんとなくね、肝臓って言えばお酒っていうイメージが多いので、そうそう、摂取したでアルコールだけじゃなくて薬とかもそうなんですよ、うん、薬とかなどを解毒するところでもあります。はい、であとね、これが意外に知られてないのが、この免疫に関してなんですよ。免疫システムがある。そうそう、でかなり昔に免疫のことに関してこう深掘った時に、このマクロファージとかってありました。はい、もう忘れてると思うんだけど、うん、これは細菌とかね、ウイルスとか、このカビ菌とかが体に入ってきたら真っ先に戦ってくれる、この免疫システムがこの肝臓にあるんですよ。そう、異物を排除するためのシステム、免疫システムが肝臓、すごく役割るようになってます。はい、こんな感じでね。はい、でじゃあ脂肪肝って何っていう話ですけども、このね、脂肪肝って名前の通りなんですよそう、名前の通りでなんだって言うんだけど、肝臓の一個一個に細胞があるんですよ。細胞でできてるからね、うん、その一つ一つの細胞の中に脂肪が溜まっていく病気、これなんかホラーみたいだけど怖いよね。細胞の中に脂肪が溜まっていくのが脂肪肝って言われてます、うん、でこれが進むと、肝炎を引き起こします。でね、もっと進んじゃうと、もう肝硬変とか、もうこの癌になるよって言われてる、最初の引き金となる病気らしいんですよ、脂肪肝ってね。でこれがね、肝臓はなんだろう、沈黙の臓器、あと膵臓とかもそうなんだけど、沈黙の臓器って言われるので、痛みを感じる神経ないんですよ、もともとね、うん、なのでこう症状に現れない、密かに症状がって、うん、あれ、症状が出た時にはもうかなり進んでるよっていうことになるって言われてる臓器なんですね。怖いんだこれはね、うん、でよくほら、肝硬変、肝臓がすごい固まっちゃう、真っ黒になって、うん、これが出る頃に黄疸とか、こう皮膚とか目の白いところがね、黄色くなるっていう黄疸が出るんだけど、これが出る頃にはもう相当進んでるらしいんですよ。怖いね。そうだから、もう血液検査で、なんか引っかかちょっと数値気にした方がいいよって言われたら、もう頑張って治すしかないそうそう、でこれ再生能力あるんですよ。そう、それはちょっとまたね、後でお話してるけども、さて、肝臓って体のどこにあるでしょうか。だいたいこの辺って、なんか私もよく知らない頃は、もう肝臓って右って聞いたよねって言って、右のあたりってどこって感じなんだけど、これね、右肋骨の中に収まってます、右側、うん、で心臓が真ん中よりちょっ 若干左寄りって言うんだけど、まあほぼ真ん中、うん、でその右肋骨の中にすっぽり収まってるんですけど、はい、肝臓って体の臓器の中で一番大きい臓器なんです。肝臓なんか心臓大きそうよね。で肺とかも膨らめば大きくなんだけど、あの普通にしてる時ってそうでもない。とにかく肝臓って大きい、すごいそう、肝臓で一番大きい。でこれびっくりすることに、さっき言ったね、再生能力があるんですよ。唯一で、例えば肝臓が半分ぐらいダメになって、そうさっきの脂肪肝が進んで、あ、これなんか切除するしかないよって言った時に、そう、正常なね、肝臓の約 70% を切ってもまず死なないんですって。そうで、取ったとしてもその体内で空いた空間を埋めるようにその人の体に合った元のサイズにね、復活するんだって。すごいと思いません？これ。そう。びっくり。しかも、3ヶ月ぐらいで再生するんです。すごいね、人間の体って。そう。なので、ほら、生体肝移植？肝臓、正常な人の、脂肪肝になってない人ね。正常な人の肝臓を移植しても、もし切った人も、あげた人も元に戻るし、もらった人も切除して、それもらっても、また自分の、その人の体に合った分だけ大きくなる。ちゃんと元に戻るそうです。すごいなぁ。神秘的ですよね。うん。そう。で、ここでね、さっき言ったこの脂肪肝と年齢の関係ってあるんですよ。で、急に増えてくる年齢ってあるらしいんですね。うん。で、子供はそもそも、この、成長ホルモンが出てるから、それをね、こうブロックしてくれてるから、結構ある大人になるまで、なんないっていうか、まあ、ならないよって言われてます。で、男性は、じゃーん、30代からリスク増です。若いよね、30代。そう。うちの長女のね、旦那さんがね、まだ40なったかな、ならないかな。ちょっと出会った時に35いってるか、もうちょい若かったから。お酒も飲まないのに、コレステロール値と脂肪肝の検査がすごい引っかかったんですよって言われて、なんでってその時思ってたら、ちょっと今頃納得しちゃって。そうなんですよ。要注意だそうです。男性。はい。で、女性はね、女性ホルモンが出ているうちは、これはブロックされるから、40代後半ぐらいまでは大丈夫そうなんです。まあ、中には引っかかる人もいるかもしれないけども、このね、閉経後増えてくるって、ものすごく。そう。で、しかも、今ね、多いのが、この筋肉がない、この痩せ型の人の脂肪肝がめっちゃ増えてるんだって。そこそこなんか痩せてるのに、なんで肥満じゃない。そう。すごい多いんですって。で、これね、筋肉量が少ないことに由来してて、体の中で、こう、糖をね、貯められるっていうのは筋肉と肝臓しかないんですよ。他の臓器は糖を貯められないのね。そうすると、筋肉量が少ないと、肝臓と筋肉量少ないから、他の場所に脂肪肝として蓄えられちゃうね。そうすると肝臓の中の、細胞に、うわーっといっちゃうらしいんですよ。そう。皮下脂肪とともに増えていっちゃうっていう感じかな。いやね、痩せてても注意、そう考えるとやっぱり筋肉ってつけてた方がいいのねって感じですよね。そう まあそもそもね、なんで脂肪肝が増えたのか、お酒も飲まないのにっていうのをすごいこう調べた方がいるんですって。まあでも方もいるっていうか、なんか全体的に肝機能障害とか専門医とかね、糖尿病の専門医とかの方がの中では常識って言われてるんですけども、最大の肝臓最大の毒っていうのが果糖飲料だそうです。果糖飲料って甘いジュースよ。甘いジュース何？果糖飲料って果物の糖ね。うん。なので、オレンジジュース 100% とか、あと、何？オレンジジュース 100% じゃなくても、こう成分表を見ると裏に、ブドウ糖果糖飲、果糖液って書いてあるんですよ。結構書いてある。そう、エナジードリンクとかもスポーツドリンクとかも書いてある。なっちゃんとか午後ティーとかも全部入ってるそう、とにかく甘いのが液体がダメらしいです。そうでね、これが WHO の公式ホームページでもちゃんと書かれてて、肥満や脂肪肝、あとはね2型糖尿病の増加に明確にこれ関与してるって書いてあるそうです。で、果糖ね、その果糖が肝臓を直接攻撃するんだって。このね、液体がダメってことらしいんですよ。で、なんで果物と一緒じゃんって思うじゃない。そうそう。で、ここ剥いたオレンジと絞ったオレンジ、中身は一緒なんだけども、このね、吸収の時間のスピードにあるらしいんですよ。例えばコップ 200cc のオレンジジュースあるとします。これをね、みかんで揃えようと思うと 200cc って6個から7個必要なんだって。で、それ6個から7個おみかんを一個一個皮むいて房取って食べる時間、6個で相当かかるよね。小さいみかんだったら全部食べちゃうと口の中に入れちゃうと早いけど、うん、でもね、ジュースだと1分で飲めちゃうじゃん。喉乾いてる時、もしくはなんかもう15秒ぐらいで全部飲み切っちゃったりするじゃない。これがこのダイレクトに肝臓を攻撃するらしいです。知らなかったわと思って、うん。でね、だから果糖って自然では果物と、あとは蜂蜜ぐらいしかないんですよ。へー、考えなきゃと思って。そう。だから冬眠前のクマさんいるじゃない？冬眠前のクマさんが、山から降りてきて果物を大量に取るっていうのは、体を脂肪化するためのスイッチらしいんですね。なんかちょっとそれを聞いた時に、うわー怖ーとか思ってそうなんですよ。だから毎日その果糖飲料ソルティーライチとかさ、あるじゃない、口当たりいいの、そういうのを毎日何本とかも飲み続けると、これがね、ものすごく増えダメってことらしいんですよ。ちょっとドキッとした方いっぱいいると思います。それではコマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。さあ、さっきの続きなんですけど、ザクサクッとね、まとめますね。そう、毎日そういった飲料を飲んでいるっていうのは、脂肪化、体の脂肪化と肝障害のスイッチを入れ続けて過ごしていることになります。これ怖いです。そう、 だからの食品に気をつけてね、何を取るかよりもどう取るかっていうのがすんごい大事なんだそうです。そこで果物はなるべくそのまま食べよう。ジュースじゃない。そう。で、濃縮還元ジュースっていうのも食物繊維が全く入ってないんだって。うん。なくなっちゃうんですって。だからそれよりは果物。うん。で、砂糖とか果糖、ブドウ糖液っていうのの入った食品をなるべく避ける。ただね、何にでも入ってるんです、これ。裏見ると、これね、ソースとかも入ってるし、カレールとかも入ってるし、もうとにかく何にでも入ってる。だからそれ現実的に全部排除するっていうのは無理なので、まずはジュースの液体だけはやめよう。そうでね、甘くないジュースなら OK。 野菜ジュース、裏見てブドウ糖液入ってないってね、ケールとかトマトジュースとか 100%、 そう、混ざってても野菜 100% でも果物が入ってたら入っちゃってるんですよ。だからちょっとね、それ気をつけてください。うん、飲むんだったら、まあ、お茶、コーヒーっていうのが、まあ、ベストだね。そう。そんな感じかな。そう。たまに飲みたくなっちゃうんだよ。ソルティライチのキンキンに冷えたのとか。そう。飲みたくなるんですけども、ちょっとこれ調べたときに、ああ、やめなきゃと思いました。皆さんどうでしょうか。それではまた。